今日の水戸黄門様は先週に引き続き4名お越しいただいております。元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生、元農林水産省事務次官小林義雄先生、水戸徳川家15代当主徳川成政先生、東京大学農学部卒業、三重大学元理事元副学長亀岡隆治先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週に続いて、
はい、
入り口はまずちょっと私農業が心配なんでね、
はい、
というのは農業って後継ぎがどんどんどんどん減ってますよね、
うん、
岡山のね、果物をしてた農家がね、
はい、
テレビでやってやめたって言うんです。なんでか知ってます、
うん、後継ぎがいないんですか。
違う、家族でやってた、
はい、
働きに行った方がはるかに収入がいいんです。
うーん、フルーツでも、
うん、現実なんですか。
いろいろありますね。ただ若い人のはもうがやってる農業は相当やっぱり儲かるような農業っていうのを
やり方変えて、うん、
作り上げてきてますよね。6次産業的に自分で作って、
はい、
それで加工してそれで直接売るっていうような形で、それも農林水産省が推進してきたのがやっとその実を結び始めたっていうか、今だから数千万の利益があるようなところが結構増えてきてますよね。
僕ら若い頃ね、川上村のレタスってものすごく収益率が高くて、
はいはい、
農家一軒が当時の概念で1000万ぐらい
出してた、すごいじゃないですか、うん、
それもね、村上げて農協頼り、頼りじゃなしに自分らで相場の部分読んで高いところにバーッと送り出しですね、そういう村もあるんですよね。いまだに頑張っとるんでしょうね。
いや、だからその川上村なんかは今も頑張ってると思いますけど、例えば愛知県なんかはあんまり有名じゃないですけど、
はい、
農業がすごい盛んな県なんですよね、全国でも屈指の。
愛知は、
愛知県、トヨタに隠れて見えなくなってるんですよ。
なるほど、
うん、ところがね、それで大村知事もどちらかというと中央を見てる人だから、
はい、
工業をやっぱり優先なんですけど、実は次の2050年をね見据えれば、愛知県を食と農のね県として売り出していく方がずっといいと思うんですけど、なかなかそういう風な方向が見えてこないのが残念ですよ。
僕ね、本当にそう思うんです。なんでか言うんだ、今世界に売って出てんのってうどん屋にしたってみんな食ですよ。
そうですね。
ただ日本の食っていうのは安心安全でしょ、レベルが高い。しかし元の日本の自給率って30何パーセントな
ん、
これもしか昔のように小林先生ね、ブロックされてきたらどうなるんですか、これ。
今我々が食べてるのは国内のもので 38% カロリーベース、はいはい、6割はまあ外からもらってますんでね。で、まあ、そもそも日本がだんだん人口が増えてきて、国内食料、国民の食料を賄うときに、まあ、外から輸入するっていうのもあったけれども、まあ、一時はここに国の形が広がった時に、まあ、その外地から持ってくるという時代もあったんですが、まあ、今になってみるともう6割は外に頼ってくるという、まあ、そういう状況なんですね。でこれは結局日本の農地とかそういったものの自然条件からしてやっぱりやむを得ないところがあるんですよ。でただその中でお米だけはほぼ自給してるという、まあ、そういう状況なんで、したがってそういう意味でお米水田ですね、ここはしっかり守っていこうじゃないかというのが流れが一つあるわけです。それが今のいろんなお米問題にも変わってくるんですけど、から一方でじゃあ6割どうするんだって、例えば自給率を5割に高めたとしたって 5割は外からですよね。やっぱり外からの輸入もきちんと確保していかなくちゃいけないと、うん、これはやはり世界が平和であって安定してて日本が輸入できる経済力を持ってるという、こちらも合わせて考えていかなくちゃいけないという、まあ、両方を睨んでいくというのはそういうことが必要だと思うんですけどね。
もうね、大前提は実は国力やと思ってるんです。国力が低下することは外国から買い取るお金が減ることやから。
そうですね。
その時に豊かな国やったらよろしい、
うん、
落ちぶれて生産性が落ちてきた時に海外からお金払って買い取る力がやっぱり一緒に減るわけでしょ。それ僕はそういう面ではね、僕ね言うたかもしれませんけどね、はぁ思ったらね、昭和生まれのね、私らそうやけどね、じいさんね、今60以上の人間、
はい、
これね喋ったら、え、自分の時代豊かになった、
うん、
国がしてくれたもと、
国が、うん、
国なんか何にもしてくれませんよ、方針決めるくらい、
うん、
彼らを豊かにして雇ってくれたスポンサーですよ、
はい、スポンサー、
例えば神戸関西もボロボロです、
うん、
スポンサーおりませんよ
ね、下請けはね、うん、それはもう仕事がどんどんなくなってきますよね。
政治の社会でいやこうやったら大きなりますね、うん、わあやった大きな、うん、違うやろと僕ね前から長官なんかとね喋るのはね、シュンペーターって大したもの思いますね、うん、なんで僕は学者として杉なんか言うたら若い頃から彼こう言ってるんですよ。オーストリアの大蔵大臣やってるんです、
うん、
辞めた後銀行の頭取人の、うん、経済学者です、
うん、
彼には分かってた。そしたら彼はイノベーションいうことを彼が言い出すんだ、
う
ん、
そうですか。
というのは民間のイノベーションなくして国家は繁栄するはずない、
うんうんうん、
民間が頑張ってくれて、
うん、
そして多くの人間を雇ってくれて、税金を払ってくれて、
うん、
そういう民間のイノベーションが国を支えてくれるって明確に言
う
てるんだ、
うん、
これはね一番正しい論理ですよ、
うん、
というのは大蔵大臣してたから、
ええ、
国がほんなら行政のいろんな方向は作れますよ、
うん、
それとそれを支えてたのは民間がイノベーションで頑張った、
ええ、
税金払ってくれたから、
うん、
それで彼らは多くの社員雇ってくれた、
ええ、
これも税金で返ってきてた、
うん、
そう僕国会議員でなんでね、
ええ、
いや技術か日本は大丈夫や、こやからこやから言うてる、
うん、
まずね、
うん、
日本が強い時は民間企業がスポンサーで多くの社員雇ってくれて、
うん、
安定、それ国じゃないんですよ、
うん、
そういう意味で高橋さん、ね、関西で一個残ってますよ、大きな企業、久保田
頑張ってますな、
農業機械です、
農業ですよ、
ね、農業機械ですか、
久保田、あれ
建設機械もやってますけどね、うん、中型の
堺にもありますか、
そうそう、堺のがすごいイノベーションのセンターが
ありますね、ここ
すごいですよ、
大したもんね、うん、
船の形で作ってる、
あんまり世間の人久保田ってすごいと思います、ね、
そうそうそうそう、
やっぱり農業企業
トップメーカー、いやいやいや、もう圧倒的強い、
強いですよね、
他の産業もね、
そうです、
合わせても
大したもんですね、
あと大室、
大室、大
室、大室、
大室、
こっちに行ったですよね、
時計の方にね、
うん、京都ですよね、
はい、京都です ね、
ね、それとあれですよ、元は、ね、花歌や
花舞台さん、任天堂、スーパーマリオ、
今すごいですや、
うん、ね、
しなかったけど、ね、あの人4代目かなんかの、うん、あの人偉いですな、
うん、
こんな花舞台だけで生きていけるはずないと、なんとか考えようや言うて、
うん、
ある社員が趣味でやってたの、はい、俺説明する、
うんうん、
これ当たるかもしれん、
うん、
ほんで起爆剤でね、大きなって
、うん、あ、そうなんですか、うん、
まあ京セラもそうです、
うん、京セラ、
京都もう一個村田製作所も、
ああ、ここも頑張ってる、
うん、
あ、こう頑張ってますね。
頑張ってますよね。
そらノーベル賞がいますもんね。
あ、そうか。
彼辞めない。あれ技術フェローで残ってるわけ
ですか。あれですね、どこだっけ会社。
あれ村田じゃない。
村田じゃない
です。島津の
方です。島津ですよね。
島津製作、
島津製作所です、
ね、京都はね、そういう会社あるんです、うん、
京都はだから本社を移さないんですよね。
不思議ですね、
うん、やっぱり何かあるんですかね。
京都っていうやっぱり名前のブランドじゃないですか、
ブランドですか。
そう、世界的に、
世界的にそこに本社があるっていう、う
ん、大阪はダメなんですかね。
大阪は謎だ。
謎ですね。
大阪名古屋出てこないですよ。東京、京都なんです、ね、
そう。
ああ、世界的には。
それね、都市構想、第二の都市構想やってますね。
はい。
最初からちょっと違和感がね。
はい。
都構想の都構想って、
ええ、
政治の中心な場所なんです。
あ、東京都っていうだけ。
それで天皇さんがいるとこでしょ、
ねうんうん、
都っていうのは、
うん、
都って都だから
ね。おかしいでしょ。
おかしい、おかしい。大阪に都っていうのはありえない、
うん、おかしい。そうそう、うん、
京都なら
何にも矛盾に感じないっていうのはね、うん、ほんまにおかしいなと思うんですよ、
うん、確かにそうですね。そう言われると、うん、大阪風だったらね、
風でいいんですよ、
ね、で市を統合するみたいな、
うん、そう、うん、その辺のね部分がちょっと私はなんでやろうと最初から思う、
うん、
ここで問題です。
はい。
北の京って書いて何て言います？
北京。
南の京って書いて何て言います？
南京です。
というのは中国っていうのは、
はい、
いつも京なんです、中心がね、
はい、
北京にしたって南京にしたって。日本にはやっぱり都っていうのは未だに京都の人からしたら俺とこやってなるんです。
京都の方はね、
うん、そういう面ではやっぱり京都に天皇さん移したらええんちゃいます、
ね、今からですか。
いや日本にのお芋ほんでなんでか移すね根拠はあるんですよ、
うん、もともと京都にお住まいですもんね。
じゃなしにね、
はい、
都を天皇が移る場合は、
はい、
尊の利を出さないかも。
ほう、
伝統移った
ん、うん、
出してないですよね。
出してないですもんね、うん、ということは現実には尊の利を出すから天皇は動けるんですけど、
う
ん、してない。
してないんですか。
だから論理的に言うと帰ってもいいんです
よ、ね、うんうん、そうです。なんかお出かけ中っていう状態です
よね。そうそう、そういう状態、ね、う
ん、で京都の人たちってそう思ってますもんね、
う
ん、
そうそう、
あ、そうですか、
うん、割とそれを言いますよね、
はい、うん、天皇さん東京に出かけてるだけ、
う
ん、
そうそうそう、うん、東京の貸し立ってんねんよ、うん、
貸し立ってる、なるほど。
農業は先生やっぱり世界で進んでるんですね、日本は。
うん、
あ、いつから進んだんですか、日本の農業。
あの進んだっていうその技術力っていうんですか、はい、もともとあれですよね、日本のそのアジアのモンスーンっていうところで生かしたところ、うん、いろいろな技術っていうことで、まあ一つは育種、あるいは種とか苗を作るという、はいはい、それから技術、栽培技術ですよ、
はいはい、
それはあれもう本当に江戸時代とか昔からその繋がりがあって、で神殿開発とかですね、はい、それから治水利水とかですね、はいはいはい、ああいう水の管理とかです。またそれを支えるための水利組合組織とかですね、うん、
はいはい、
相当いろんなものを作ってきてるんですよ。
なるほど。
そういうシステムとして。
なるほど。
ただそれらはおそらくアジアでは多分一番進んでたんでしょうね。
なるほど。
だからヨーロッパはあれ乾燥地帯ですから、またなんていうか自然状況が違うんで、そういう中で生かしてたという、まあ、その伝統がありますし、まあ、最近ではいわゆるスマート農業
という、あ、そう、ね、
これはまあ新しい技術の世界ですから、いろんなその IT とか、これからは AI ロボット化とかですね、そういうものをまあ進めていると。でただ最近のあれでいくと、そういう技術が進んでるっていうのは一つの名になりますが、基礎的な世界ですよね。いわゆるいろんな世界に通用する、そういう基盤技術みたいなのがあって、
うん、
それを各分野、例えば農業分野にどういうふうに当てはめるかっていうのは、これはこれまた大変なんですね。 廃業技術をどうやってその分野で生かすかっていう時にはこれ相当なまた工夫がいりますから、まあ、そのところで今一生懸命やってるんだろうなということと、それからあの実際に各農家各経営体がそれを現場でどう生かせるかという、でそれになると亀岡先生の世界になってくるわけです。でそれを今相当進んでることは確かです
よ。先生ね、 AI に関してはだいぶ前から二宮先生も亀岡先生もどうなんですか、世界で東大農学部の技術とか方向性っていうのはトップクラスなんですか。全然
1997年から2005年くらいまでに農水の IT プロジェクトっていうのが走ったんですよ、
うん、
で二宮さんが設計して、それ、まあ、リーダーで僕らも入ってやってたんだけど、その時は世界一だったんです。
お
実は2005年まで
なんかそういうのの三菱グループの経営者のおっさんが委員長かなんかなった時ありますよ。
今も最悪だって言ってますよね。理事長がおかしく、
すみません、
もう みんな辞めていってる。優秀な人が全部辞めていってますよ。
あの民間のね農業知らんね民間のね人間をね、うん、なんであんな役に作る
ん
です
か、うん、なんかねゴルフに行ってね聞き、うん、あのいろんなその社長さんなんかで話をして、その耳学問を持って帰ってきて、でこれをやれとか言うらしいんですよ、
うん、
でだからもう嫌気さして優秀な人が辞めていって大学の教員になったりとか、
うん、
その代わりだからあの研究者も博士を持ってないとなれないもんだから、どうやって博士取ろうかとかいうようなことで、この間もそんな話をしてましたよ。
そんなに遅れてるんですか。
遅れてんじゃなくって、あのちょうど2005年までトップを走ってたんだけど、その頃ってパソコンも大したもんじゃないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でそこからその2005年から後くらいに、うん、それこそ AI だのそれでコンピューターパワーがグッと上がってくるし、うんうん、スマホが出てくるしっていう本格的な実用化の段階に入るわけですよ。でそこでその前まで国プロが動いてたのに、こっから国プロがなくなったんですよ。
うん、
だから一番大事な時にその国プロがなくなったっていうのが大きかったんですよ。だから基礎は全部日本が作って、
うん、
日本すごいなって言われたんですよ。私オランダで発表したんだけど、その成果をで日本すごいねって言われて、
うん、
あの基調講演して、
なるほど、
でも亀岡さんね、
なるほど、
ヨーロッパは理念の国だから絶対動かすよみたいなこと言われたわけですよ。
なるほど、
ね、なんか悔しい思いをねして、みんな抱えてあの今日に来てると思いますよ。
なるほど、
ね、で今あの国が AI を使ってっていうのを3年計画くらいでやってるんだけど、それもねAI のスピードがすごすぎるじゃないですか、
うん、
だから3年計画でそんなことやってもまた遅れを取ってるんですよね。
もうね先生の論理ね、国会議員に言うたるべき、なんで言うたら何年経ったらね、今の基礎技術は日本はすごいから、
うん、
絶対ねすごいことになると全く分かってる、
うん、
AI の進化って何年じゃないんですよ、
うんうん、
もうね一瞬で変わるんです。
はい、
それを国会議員の連中はね、いや日本の技術はすごいから5年経ったら、
うん、
5年経ったら今の考え方なんか全く関係ない進化してるんですよ、
う
ん、
一月で変わってますから
、ね、そうです、
うん、
それガーファーなんかみんなそうですもん、
うん、
ガーファーの連中はほとんど学生時代に商売しとんない、
うん、そうですね、
日本出てこない。
ただ高橋さんね、その中で本当に頑張ってるの久保田なんです
よ。
あの技術からその農家のところへのサービスまで含めて、経営システムね、システムも含めて機械も作ってるし、
うん、
AI もやってるしっていうので総合的にやってるのが久保田なんです。
目立ちませんね。でも
いや目立ってると思うんだけど、
いや反対に
目立ってますよね。農業の世界では、
いや農業ではね、一般の人あんまり評価しない。
そうですね、
あれでもね、久保田の機械って壊れるとサービスに機械が連絡するんですよね。
そうなんです、そうです、
なるほど。
でサービスはその使ってる人が気がつかなくてもちゃんと来て、
そうなんです、修理してくれる。農業機械のすごいとこはメンテナンスフリーの世界なんです
。なるほど、ね、
それでお金取らないんですよ、ね、あんまり、
うん、
昔からそうなんです。
海外的にはどうなんですか、輸出力って。
いや、輸出力もすごいですよ。特に建設機械の中規模のやつはクボタが世界でトップですからね。
そうなんですか。
農業機械も中国に相当、
そうですね、
今だと相当出てます
よね。出てますよね。
元々タイがすごいでしょ。
すごいです
ね。タイの王女様が久保田の田植え機に乗ってるポスターがあるんですよ。
そうなんですか。
そう、その凄さがね、意外と国内で知られてないんですよね。
おかしいですね。
特に関西で、
ね、
地盤ですね。ね、
もともとは本社堺でしたもんね、
う
ん、
今もそうです
よ。いや、
やっぱ、うん、農業に対する関心が要するに低くなってるっていうのは、一つやっぱり生活との密着性がなくなってるん
です、うん、確かにそうですね。
要するに農村現場ってほとんど皆さん知らないでしょ、
う
ん、
そうですね。
我々の頃はだいたい子供の頃から近所に
うん、
水田があって、
そ う, そ, う
そ, うそういう時代とは違うんで、ね、うん、だからそれある意味やむを得ないと思うんですね、うん、ですね。みんな自分の生活に近いところは分かるけれども、うん、だから農業だけじゃなくて他の産業でもは、例えて言うと自動車だってこれだけ AI 化しちゃうと、
う
ん、もう本当にブラックボックスで、
そうですね、
もう口で言ってなんか動くとかそういう時代になっちゃうと、はい、でも我々の頃は学校でそもそも内燃機関っていうんで、
うん、
なんとか3サイクルとかああいうの習ったでしょ、うん、そうするとああやってこうやって倉庫がガソリンが気化して、うん、それで爆発してこうやって動くんだとか、うん、そういう構造まで分かっていたのが、
ね、
まあ、分からなくなったんですね。世の中はブラックボックスしちゃってるんで、
う
ん
う
ん、
僕は子供の頃ね、
はい、
近所に農家があるでしょ、
はい、
子供心に徳やな思ったね。
徳、
そいつは自分とこの家のも普通に取って食べとんね羨ましいな思ったことあるね
食べ放題みたいな、
うん、で同級生だからそいつが、
はい、
しなちゃんいつでもええやんって言って、真に受けて行ったらそこのおばさんにえらい怒られてやってること泥棒よ言わない。そういう古き良き時代を最後に今週終わりましょう、う
ん、はいね、今日はもう神岡先生、久保田は素晴らしいとね、うん、熱弁していただきました。ありがとうございました。
ちょっと久保田からなんか持ってるのかな、
そうなんですかね。
ヤンマーも素晴らしい、遺跡も素晴らしい。
はい、ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
小林芳雄と
徳川成政と
亀岡孝春でした。